宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は精神疾患とハラスメントの因果関係について、こちらを解説いたします。パワハラやセクハラによってうつ病や適応障害になってしまった場合、労災認定となる場合があります。労働者が業務上の自由あるいは通勤によって負傷、疾病、障害または死亡したとき、労災保険により療養費や休業の保障がされます。パワハラやセクハラによって発症したうつ病や適応障害に関しての労働災害は、長時間労働による場合に比べて業務との因果関係の立証が難しく、未だ認定されるケースが少ない状況です。しかし仕事によるストレスなどが原因で発病した精神障害について労災請求件数は増大しており、それとともに認定件数も増大しています。労災認定されるまで死傷病による休暇休職が会社の就業規則などで認められていれば、それを利用して休むことができる場合があります。会社には死傷病による休暇休職の制度がない場合には、年次有給休暇が残っていればそれを用いて休み、年休休暇がなくなると欠勤になります。仮にハラスメント等で精神疾患になってしまったと考えられる場合、行為者および会社に対して多額の損害賠償の請求を行うケースが多くあるのです。このような場合、多くは被害者側のみの訴えに基づいてなされることから、このようなケースの裁判が認定がどのようなものなのかはっきりしないと考えられています。しかし参考となる裁判があります。 A 社事件、東京地裁、令和5年5月です。女性社員 A は部長 B からセクハラを受けていた。写真数枚の無断撮影、私的な飲み会の帰りのタクシー内での抱きつき、これらの行為により A は適応障害となった。その後医師による診断で PTSD となり、 A は B と会社を訴えて損害賠償約1700万円の請求を起こした。そして裁判所の判断は次のようになったのです。会社の安全配慮義務違反は認められない。飲み会は個人的な飲み会と判断されました。不法行為の慰謝料として55万円で、そのうち写真の無断撮影は5万円が相当であると判断されました。業務中の無断撮影なので、この部分のみ会社の連帯責任を認めている。 PTSD の因果関係は認められない。事例の裁判ではセクハラと精神疾患の因果関係について否定されています。この裁判では PTSD の発症とハラスメント行為の内容を細かく分析し、症状が数年間も続くような重篤な精神障害が発生したとは認められないとして因果関係を否定したのです。その上で慰謝料の積算に入っているのです。一般的に精神疾患の場合、精神科医の診断をもとに多額の損害請求をされることが多いのですが、診断自体が被害者側のみの訴えに基づいてなされるので、裁判の判断と なると大きなギャップが生まれてくると考えられます。 非常に微妙な問題ですが、冷静な対応が求められます。実際はケースバイケースの対応でしょうが、周辺事情も含めた丁寧な対応が必要となってくるのでしょう。はい、ということで今回は精神疾患とハラスメントの因果関係について、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。